ただいま6名の方の洗礼入会式を行うことができました。若い方も年老いた方も思いを一つにして主の前に立ち、あなたこそ私の救い主と、その信仰を言い表すことができました。この6名の方たちの信仰の言葉を、今神がどんなに喜んでくださっているかと思いますし、共に礼拝を捧げる私ども一人一人もまた、この神の喜びの眼差しの前に立たせていただくのです。今改めて私どもが心から願うことは、今洗礼をお受けになった6名の方たちが、どうか終生変わることなく、主の弟子としての歩みを全うすることができるようにということであります。洗礼を受けるとは、主の弟子とさせていただくことです。主イエスに愛されたものとして、そういう自分であることを、もう決して裏切ることがないように。しかしそのようなことを考えてまいりますと、先ほど読みましたマタイによる福音書の記事は、すぐに私どもを複雑な気持ちにさせてしまうかもしれません。二人の弟子の姿を描くのであります。主イエスの愛を一番近くで知りながら、その主の愛を裏切り深みに落ちていった二人の姿を、大変印象深く福音書は伝えます。で、この福音書の記事はそれぞれに私どもの心を深く打つものがあるだろうと思います。三度イエスのことを知らないと呪いの言葉さえ口にして、その主イエスとの愛の関わりを断ち切ってしまったペトロと、やはり主イエスを裏切り銀貨30枚でイエスを売って、そのことを後悔して自ら命を絶ったユダと、我々が使っております聖書にはその間に第26章第27章と章の区切りがありますが、しかし私はぜひこの2つの物語は1回の礼拝で読まなければならないだろうと、そう思わされました。特に今朝はペンテコステとも呼ばれる聖霊降臨の記念の日であります。弟子たちの群れに聖霊が注がれて教会が生まれたと、その記念の日です。で、聖霊降臨というのはもう少し正確に言えば、聖霊が注がれてその結果教会が新しい言葉を語るようになった日ということであります。で、その教会の先頭に立ったのがペトロです。神の霊を受けて立ち上がって、イエスは主であると力強く語りながら、けれどもペトロはその時にも自分が卑怯な裏切り者であったことを決して忘れてはいなかったと思います。すでに姿を消したユダのことも、ことにその悲惨な死に様のことを、そのことを一旦忘れてペトロは説教を始めたのではなかったに違いないのであります。おそらく皆さんにとってもこのペトロとユダというのは、 この二人の弟子の話は一度聞いたら忘れることができないものがあるだろうと思います。主イエスの弟子として生きる、それは一体どういうことなんだろうか。で、そのようなことを考えますときに、一つ私が個人的に忘れることができない書物があります。日本キリスト教団出版局の出した死の影の谷を歩む友という、もしかしたらもう絶版になってしまっているかもしれませんけれども、愛する者の死という副題がついています。8人のキリスト者たちが、ほとんどが牧師ですけれども、それぞれ自分の愛する者の死について語っている。で、その書物の中に山下万里というもう10年以上前に亡くなった牧師の文章があります。若い時に自殺してしまった娘のことを書きながら、そこで同時に同じように自殺してしまったユダのことを丁寧に考察しているのです。この山下牧師の娘さんというのは非常に感受性が強く、ある意味で問題児であったといいます。で、そういう娘が17歳にして早くも結婚の決断をしてしまうと。で、しかし十分に予想されたことであったかもしれませんけれども、あっという間に行き詰まって、で、心身疲れ果てて家に帰ってきます。だんだん元気になってきた、よかったと思っていたのも、つかの間、一月も経たないうちにまたその彼氏から電話がかかってきて、親は止めたんだけれども家を飛び出していって、で、この山下牧師は心配になって翌朝早く彼の家を訪ねてみたと。で、そしたら中から話し声が聞こえてきて、それでなんか安心してそのまま家に帰ってしまった。その日のうちにその家で娘は自ら命を絶ってしまったのだというのです。で、そこで山下牧師はこういうことを書いています。その時の私たちはどんなに心に打撃を受け、信仰までぐらつかされたことでしょうか。私の牧師としての任務はもうおしまいだと思いました。で、牧師を辞める決心をするんです。で、それで次の日曜日、山下牧師は友人の牧師に席を頼んで、自分は回収席に座って礼拝をします。で、その友人の牧師が説教の中でこういう話をしてくれた。戦時中、蒙古伝道、モンゴル伝道を志した牧師がいたと。家族も連れてモンゴルに渡ったと。ところが、この人がモンゴルの奥地に伝道するために3週間ほど家を留守にしていたその間に、1歳にもならない小さい自分の子が死んでしまったっていう。この話も特にまだ小さい子供がいる私のような者にとっては大変つらい話で、もしもこんなことが自分に起こったら、一体こんなとこで何やってんだ自分はと自暴自棄になってしまうかもしれません。けれども、小さな赤ん坊を亡くしたこのモンゴル伝道を志した牧師は、自分の小さな子供の小さな墓の前でこういう詩を読んだっていうんです。蒙古伝道、それはあまりにも重々しき言葉、小さき旅に小さき死が備えられたり、愚かなる父を励ますためにこの子は死をもって 再び帰ることなきよ、我が足に釘打てり。で、この牧師はちなみに沢崎健三という牧師で、ちなみに私の前任地の松本の教会とゆかりの深い牧師ですけれども、この沢崎牧師は家族を戦後に一度日本に家族を返して、自分だけもう一度モンゴルに帰っていく。で、山下牧師はそういう牧師の話を聞いて、牧師を続ける決心をする。愚かなる父を励ますために、愚かなる父を励ますために、この子は死をもって再び帰ることなきよ、我が足に釘打てり。で、この詩を引用しながら、この山下牧師はこう言うんです。娘の死は私がもはやキリストから離れることがないように、私の足を釘付けにしたのです。で、山下牧師はこの文章の最初のところでこういうことも言っています。愛する者の死、それはただ悲しいとか寂しいとか、そんな話じゃ済まない。それはしばしば在籍感という重りをもたらすと。で、明らかに山下牧師は自分のせいで娘が死んだんだと、そう考えるんです。だからもう牧師を続けることはできないと。娘の自殺という重りを自分で背負っていかないといけないと思った。自分で責任を取って教会を辞めて、牧師も辞めて。しかしそこで気づくんです。娘の死をすでにキリストが背負っていてくださる。その主イエスから離れては決して自分は娘の死を背負うことなんかできないと。だから山下牧師はキリストの恵みに立ち続ける決心をします。自分の責任で牧師を辞めるなんて、そんなことはもう言うまいと。娘の死が山下牧師の足をキリストに釘付けにしたと。で、今日お読みしたペトロとユダの物語について、その内容を改めてくどくどと語り直す必要はないだろうと思います。一読して私どもの心を打つ物語です。ペトロとユダという二人の弟子がそれぞれの仕方で主イエスから離れていく。しかもそこで大変厳しい罪の意識に捉えられて、一人は絶望の涙を流し、一人は絶望の死を遂げる。そこでしかし一体この二人の弟子たる者の上に何が起こったんだろうか。今朝はそのことに集中して考えていきたいと思うのです。まずペトロが主イエスのことを三度知らないと言ったこと。これは本当に厳しいことで、なぜそれが厳しく感じられるかというと、私どもにもよくわかるからです。そんなことを知ら、そんな人は知らないと、ペトロは三度主イエスのことを否定しました。もちろんとんでもないことで、ペトロは主イエスのことをよく存じ上げていました。ペトロはイエスのことを知ったからこそ、ペトロになることができた。今朝ここに6名の洗礼入会志願者を迎えて改めて思うことは、イエス様を知ることができて本当に良かったということです。このお方を知ったから私どもは本物の人間になることができました。 私はイエス様を知っている、いやイエス様に知られているんだと、それが私どもの人生そのものであるはずですが、同時に私どもがよく知っていることはそのことを隠したくなると、胸を張って言いたくなくなると、そういう誘惑がどこかにあるっていうことです。ある人がこういうことを言っています。ペトロも、もし最高法院の裁判のような場所で主イエスとの関わりを問われたら、勇気を振り絞って、そうだと、私はイエスの弟子だと答えたんじゃないかと。けれどもここでペトロの前に現れたのは国の偉い人なんかじゃなくて、ただの女中です。けれどもそれが難しいんで、大抵の人間は自分の名誉がかかっているような場面であれば戦場では引かないと、戦場で命を懸けることだってできると。けれども一番難しいのは日常生活において笑われること、軽蔑されること、それに耐えることだとその人は言うんです。本当にその通りです。自分はイエスの弟子であると、教会に行っている人間なんだということを、ここではちょっと言いにくいなと、そういう卑怯な自分であることを、しかし大事なことはそういう自分のことを主イエスはよく知っていてくださるということなのです。第26章の少し前の31節以下にこういうやり取りがありました。主イエスがペトロに、あなたは今夜鶏が鳴く前に三度私のことを知らないと言うだろうと予告をしておられたのです。とんでもないとペトロは申しました。先生のことを知らないなんて、殺されたって言いませんと、そのことを思い出して激しく泣いたっていうんです。でこの一連の出来事をペトロは後の時代の教会の仲間たちにも何度でも話したと思います。私どもにもよくわかるんです。でしかも聖書は大変驚くべきことを伝えます。74節で、その時ペトロは呪いの言葉さえ口にしながら、そんな人は知らないと誓い始めたっていうんです。ちょっと言葉を濁したとかそんな話じゃないんで、呪いの言葉さえ口にして、その時ペトロは一体何を呪ったんだろうか、誰を呪ったんだろうか。でここは実は文法的にも少し難しいところで、一つは主イエスのことを呪ったんだと考える、とんでもないと、あんなやつと一緒にしないでくれ、あんなやつは地獄に落ちて当然だと主イエスのことを呪ったんだ。けれどももう一つの解釈の可能性はどうもこちらの方が有力のようですけれども、ペトロ自身を呪ったと、そういう呪いの言葉を口にしたっていうんです。とんでもないと、あんな男と一緒にしないでくれと、もし私があんな人の仲間であるぐらいなら私は呪われた方がマシだと、私はあの人と何の関係もない、私はあの人を愛したことなんか一度もない、あの人に愛されたことなんか一度もない、神に誓って一度もない。するとすぐ鶏が鳴きました。ペトロはおそらく死ぬまでその鶏の声を忘れることはなかっただろうと思います。鶏の鳴き声をどこかで聞くたびに 恐ろしい呪いの力さえ感じたかもしれない。しかしそれだけではなかったと思います。鶏の鳴き声を聞くたびにペトロは主イエスの言葉を思い起こすことができたのだろうと思うのです。もう一人の弟子のユダは首をつって自殺したといいます。ペトロは自殺はしなかった。しかし多くの人が言います。ここでペトロは一度魂において自殺をしたのだと、自分自身を神の祝福から遠く離れたところに置いてしまったんだと。でこの話をペトロから聞いた教会の人たちは人ごとではないと感じただろうと思います。自分たちも絶えず同じような誘惑にさらされていることをよく学んだと思います。自分でも思いがけないところで自分を神の祝福から引き離してしまう。しかもそれをしたのが自分たちの牧師なんです。ペトロ先生も結構だらしないね、だらしないんだねなんてそんなのんきな引き方をする人はいなかったに違いない。そのペトロをなお主の弟子として生かしていてくださる神の恵みを感じ取っただろうと思うのです。で山下万里牧師、自分の娘が自殺をしたと思うに、こんなに厳しい他にはこんなに厳しい試練はめったにないだろうと思います。そこでこの山下牧師がまるで自分を呪うかのように、もう牧師としての任務はおしまいだと感じたのは、それは当然のことであったろうと思います。けれどもそこで山下牧師が知ったことは、私がもはやキリストから離れることがないように、私の足を釘付けにしたと、愚かなる父を励ますためにこの子は死をもって再び帰ることなきよう我が足に釘打てり、呪われているとしか思えないこの自分が、しかしすでにキリストの恵みに釘付けにされていることを知るのです。自分で悔い改めて一つ立ち直ってみようとか、そんなのんきな話じゃないんです。ペトロだってここは悔い改めなきゃダメだ、立ち直ってみようなんてそんなことを考えたわけじゃないんです。ただ鶏が鳴いたんです。その時自分のことを知っていてくださる主イエスのことを思い出したんです。悔い改める資格すらないこの自分のことを、しかし主イエスは知っていてくださる。でこの山下牧師はその文章の中でこういうことを言っています。実は自殺した娘もキリスト者であったのだと。キリストを信じているはずの娘がユダのように命を絶ったということは、ユダと同じようにキリストの恵みから落ちたということを意味するんじゃないかと。それでもっとユダのことを知りたいと願ったと。いろんな書物を読み漁ってみたと。ユダはどうだったんだろうか。自殺してしまった娘は救われるんだろうか。けれどもそうじゃない。自分は娘をユダに重ね合わせて考えてきた、思い患ってきたけれどもそうじゃない。娘がユダだったんじゃない、私たちがユダであったのだと。 例えばこういうことを言います。山下牧師が注目するのは、ユダには明確な罪の自覚があったということです。で、その意味ではユダはペトロなんかよりもずっと立派だったんで、きちんと自分のしたことについてけじめをつけようとしたんです。ペトロはといえば女中の前ですらしどろもどろになってしまいましたけれども、ユダは祭司長たちのところに出かけていって、私は罪のない人の血を売り渡し罪を犯しましたと、あの人には何の罪もない、十字架につけられるべき方ではなかったのだと堂々と言い表しています。それだけでもあのペトロと比べれば随分大したもんです。けれどもユダは自分の罪を激しく後悔し、後悔しただけであって、ついに帰るべきところに帰ることはできませんでした。第27章の4節に大変印象深い言葉があります。祭司長たちがユダにこう答えるんです。我々の知ったことではない、お前の問題だと。で、かつて用いられていた口語訳聖書では自分で始末するがよいと訳されていました。お前の罪はお前の問題だろうと、自分の責任で始末すればいい。当時の宗教の最高の指導者たちがそう言ったんです。神に頼れとは言わなかった、お前の問題だと言った。そしてユダはその祭司長たちの言葉をまるでそのまま受け止めたかのように、自分で自分の罪の始末をつけてしまいます。山下牧師が注目したのはそこです。娘の死について、私も心を責められている、しかしなぜそこで自分で責任を取ろうなんて考えるんだろうか、牧師を辞めようとか教会を辞めようとか、まさにそれがユダの過ちではないかと。けれどもそこで知るのです。娘の死は私がもはやキリストから離れることがないように、私の足を釘付けにしたのです。もうこのキリストの恵みから離れるなんてことは不可能だと、そのことに気づいたのです。このペトロとユダの記事を読みますときに、一つ注意しなければならないことがあるだろうと思います。うっかりするとこういう読み方をしかねないと思うんです。ペトロは悔い改めて涙を流したから救われたけれども、ユダは悔い改めなかったんだと。けれども聖書は一つもそんなことは言っていないと思います。だいたいことでここでペトロが悔い改めたのか、いくらだって疑うことはできると思います。ペトロは自分のしたことを後悔し激しく涙を流しましたけれども、ただ泣いただけであって、もし本当にまずかったと思うならユダの100分の1で勇気でよかったんです。もう一度あの女中のところに行って、さっきの嘘だと、私はイエス様の弟子だと言えばよかったでしょうけれども、ペトロにはそんな気力すら残っていませんでした。本当に絶望したんだと思います。そんなペトロがなおキリストの弟子として立つことができたのは、そんな絶望の中にいる自分を最初から知っていてくださる主イエスの言葉を思い出すことができたからです。第26章の最後の言葉をもう一度きちんと読んでみます。ペトロは、鶏が鳴く前にあなたは三度私を知らないと言うだろうと言われたイエスの言葉を思い出した。 それを思い出して激しく泣いたっていうんです。他の何を否定し尽くしてしまっても、この私のことを知っていてくださる主イエスの言葉だけは否定することができませんでした。そんな人のことは知らないと何度嘘をついたとしても、自分のすべてを知っていてくださる主イエスの言葉を忘れることはできませんでした。ペトロは鶏が鳴く前に、あなたは三度私を知らないと言うだろうと言われた、あのイエス様の言葉を思い出したんです。本当にあのお方は私のことを知っていてくださるんだ。もしこの主イエスの言葉がなかったら、ペトロは本当に破滅していただろうと思います。自分自身を呪って、もうどうしようもないところまで落ち込んだところで、けれども振り返ってみれば、確かな主イエスの恵みの言葉があったのであります。その事実にしっかりと立って、ペトロは最初の聖霊降臨の日、この私のための主イエスの恵みを語りきることができました。その時ペトロは決して一人ではありませんでした。そんな人のことは知らないと言った時、ペトロがどんなに深い孤独の中にあっただろうかと、それは皆さんにもよくお分かりになるだろうと思います。けれどもペトロはもう一人ではありませんでした。教会の仲間たちが共に立っています。何よりもその教会の中心にペトロのためにもよみがえってくださった主イエスご自身が霊において共にいてくださったことは明らかであります。そこに教会の言葉が生まれたのであります。今朝この喜びの席に立つ6名の方たちも、これまで一人一人それぞれにその人だけの歩みがあったに違いありません。喜びの日もあり、悲しみの日もあり、私もそういうことについて何も知らないわけではありませんが、本当のところは神様とその人だけの秘密です。そういう6名の方たちが今神様の前に立ちながら、神様に感謝をしなければいけないこともたくさんあるに違いありませんが、お詫びをしなければならないことだってきっとたくさんあるでしょう。そして今日洗礼を受けたからってたちまち私どもの人生がバラ色になるわけでは決してないんです。何度尻餅をつくかわからないんです。けれども何度失敗しても、何度尻餅をついても、私どもは主イエスの言葉を思い出すことができます。振り返れば必ずそこに私のことを知っていてくださる主イエスの言葉が聞こえるのであります。私を愛し、私のために身を捧げられた主イエス・キリストの祝福が皆さん一人一人の上に豊かにありますように、お祈りをいたします。主イエス・キリストの父なる神、どうか今あなたの恵みの大きさのゆえに、悔い砕かれた魂を御前に捧げることができますように、悔いることにおいても 涙を流すことにおいても罪を犯してしまう愚かなものです。けれども主が共にいてくださいます。振り返ればいつも主の恵みの言葉を思い出すことができます。ありがとうございます。主の御名によって祈り願います。アーメン。